ローマの手紙7章14節をお開きください。私は17歳の時、高2の時に信仰を持ちました。信仰を持つ以前は自分はごく普通というか、いい人間だというか、そこまで特に良いことをするわけでもないのですが、特にまた悪いことをするわけでもない、ごく普通の人だったのかなと思ってました。小学校の時には好奇心で友達と一緒に、その友達のお父さんのタバコ、今でもメーカー覚えてますけど、赤いラベルのウィッソンっていうなんかタバコを好奇心で吸ってバレて、みんなの前で口いっぱい加えさせられて学校で罰を受けたのを覚えて、それ以来タバコは悪いものだと思って吸わなくなったんですけど、中学行くと好奇心でお酒を飲んで、で高校行くと友達に誘われてパチンコを行くような、ごくごく普通の高校生っていうか、そんなに悪いわけではないんですけど、そんなにいいわけでもない。そして聖書の話を聞くようになるわけですけど、確かに聖書が教えるように罪人だとは認めても、本当の意味では自分が罪人だということは理解していませんでした。しかし42年経った今、自分が本当にこの罪深い人間であることがよくわかります。で、信仰を持つ以前は悪いことをするときはいつも自分を正当化しました。みんなやってんだから、これぐらいちょっとぐらい一回ぐらいいいじゃないか、で人の迷惑にならなければそれでいいじゃないか、そのように自分を説得していました。しかし信仰を持った後は心の中で葛藤が起こるわけですよね。クリスチャンなのになんでこんなことを思うのかとか、なんでこんなことをしてしまうのかとか、良いことをしたいのに、それができない、で逆にしたくない悪を行ってしまう自分がいるわけで、惨めに感じてしまうわけですね。皆さんはそういう葛藤を覚えたことはないでしょうか。自分に失望したことはないでしょうか。私はよくあります。どのように理解したらいいんでしょうか。で、今日の聖書の箇所でパウロは私たちクリスチャンが持つ葛藤、その葛藤の原因について教えています。14節から今朝は25節まで一緒に学んでいきます。まず14節ご覧ください。朗読します。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものです。私には自分のしていることが分かりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。自分のしたくないことを行っているなら、私は律法に同意し、それを良いものと認めていることになります。ですから今それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。そういうわけで、善を行いたいと願っているその私に悪が存在するという原理を私は見出します。私は内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることが分かるのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。こうしてこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。今朝はここまで一緒に 学びたいんですが、まあ、ここの箇所は聖書学者たちの間で解釈の分かれるところです。ある人たちはここはパウロが信仰を持つ以前の話だと解釈します。なぜなら14節でパウロはこう言ってますね。売り渡されて罪のもとにある、罪のもとにあると奴隷であるということですね。ですからキリストを信じる以前の奴隷となっている、罪の奴隷となっている時の話をしていると理解します。一方ある人たちはパウロが信仰を持った後の彼の体験だと解釈します。なぜなら前回学んだ9節から13節まではすべて過去形で彼は言っていますね。そして今日から見るここにおいては現在形で言ってるからです。さらに22節いくとパウロは神の律法を喜んでいると言ってるからですね。信仰のない人は決して神の律法、神の教えを喜ぶことはしないので、これはパウロが信仰を持った後だと理解するわけです。信仰を持つ前なのか、持った後なのか、どっちでしょうか。私は信仰を持った後の話だと理解しています。なぜなら信仰を持った後の方が持つ以前よりもはるかに多くの葛藤があるからですね。以前は罪に対して鈍感でした。麻痺してました。言い訳をしていました。しかしキリストを信じた今ではセンサーが働くわけですね。罪に対して今まで感じていなかったのに、信仰生活を続けるほど罪がどういうものなのか、以前とは感覚が違ってくるわけです。敏感になります。で、クリスチャンなのにどうして自分はこんなことをしてしまうんだろうかと思います。良いことをしたいという願いがあるのに実行できない、そんな自分がいます。これをしたらいけない、そう知っていながらしたくない悪を行ってしまう自分がいます。もっと妻には優しく言うべきだったのに厳しい言葉を言ってみたり、もっと親切にすべきなのにそれができない自分がいるわけです。もしあなたが心の中でそのような葛藤を感じてたら、今読んだ聖書の箇所をよく理解してください。そうすればもっと自分を理解できるし、何よりも主の恵みに本当に感謝することができます。で、心の中で葛藤を感じているのは実を言うとあなただけではないんです。クリスチャンであれば皆葛藤を覚えます。パウロでさえもそうだったんですね。なぜ良いことをしたいという願いがあるのに実行できないんでしょうか。なぜ悪いことをしたくないのにしてしまうんでしょうか。その原因は何なんでしょうか。14節見てください。一緒に見ていきます。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものです。パウロは律法が霊的なものであることを知っていました。律法が霊的なものであるとは、律法は神が与えたものであるという意味です。律法は神によって与えられたものです。ですから神の律法は神のご性質を反映しているものなんですね。神がどういう方であるのか、神が与えた律法を見ればその方のご性質がよく見えてくるわけです。パウロは12節でこう言いましたね。律法は聖なるものです。神は聖なる方ですね。ですから神が与えた律法というのは聖なるものなんです。そして戒めも聖なるものであり、正しくまた良いものです。神が正しい方、良い方であるように、神が与えた律法は霊的なもので、神が与えたもので、神のご性質を表すもので、それは神が正しい方であるように、律法も正しく良いものなんです。そして22節ではパウロはこう言ってますね。私は内なる人としては何て言ってますか。神の律法を喜んでいますと言ってるわけです。彼は 立法は聖なもので正しく良いもので霊的なものであることを知っているだけではなくして、その立法を彼は喜んでいました。ですから立法には何の問題もないんですよ。聖なる良いもの、正しいもの、霊的なもの、それが立法なんです。しかし何が問題なんですか。立法の問題ではなくして私たちの側に問題があるわけです。ですからパウロはこう言ってるわけですね。しかしっていうの、立法が霊的なものであることを知っています。しかしっていうの、私は肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものです。パウロは立法は霊的、私は肉的、立法は霊的、私は肉的と対照的に言ってますね。肉的とはどういう意味なんでしょうか。肉とは2つの意味がありましたね。1つは肉体、体そのものを表す時のに使う時と、もう1つは罪の奴隷となって欲望のままに生きる罪の性質を持った人間のそのような性質を表す時に聖書では使われます。で、7章の5節でパウロは肉にあった時はと使った時には、それは罪の奴隷となって欲望のままに生きていたあの頃、すなわちイエス様を信じる以前、救われる前の話を彼はしたわけです。そしてここにおいては救われた後のことですから、この肉っていうのは肉体のことであり、肉体を持った私は人間であるっていう意味なんです。私たちの肉体、この体は良いことにも悪いことにも使われる道具のようなものですね。信仰を持つ以前はこの体を罪に支配させて、手足を不義の道具として罪に捧げていました。しかしキリストを信じた今は、その手足を、体を義の道具として神に、私たちクリスチャンと捧げている。ところが捧げてるはずなのに、信仰を持った後でもどうですか、皆さん、罪を犯すことないでしょうか。あるわけですよね、それは。だからパウロは6章ちょっと戻ってください。彼はこのように言うわけです。6章の12節で、ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従ってはいけません。13節では、またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身を、新しくなったあなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を、体を義の道具として神に捧げなさいと。パウロはここで進めているのは、救われていない人たちに対してではなくて、もうすでにイエス様を信じて救われて新しくなった私たちクリスチャンへの励ましなんですよ。そうしなさいっていうことは、そうしない自分がいるっていうことですよね。してるんだったら進める必要ないわけで、してないから彼は進めているわけで、そういう現実があるわけです。だから信仰を持った後でも、私たちはこの手足を、あるいは口を、目で罪を犯すことができるわけですよ。それだけではなくて、見えない部分、心の中で、思いの中で罪を犯すこともできるわけですよ。皆さんどうですか。クリスチャンになったらイライラしないんでしょうか。怒ることはないでしょうか。私はあります。特にお腹が空いた時、危険ですから、どうぞ近づかないようにしてください。クリスチャンはいつも親切なんでしょうか。いつも優しいんでしょうか。妬み、この憎しみ、悪い考え、悪い思いを持つことはないんでしょうか。罪は犯すべきではありませんが、現実に私たちは弱さのように罪を犯してしまうこともあるわけです。イエス様を信じて新しい人にはなりましたが、人間であることをやめたわけではないですね。私たちは人間なんですよ。体を持っている生身の人間である限り、 生きている限り死ぬまでこの世において罪との戦いは続きます。クリスチャンになったら人生バラ色になるわけではありませんね。さまざまな問題があると同時に自分の内側にも問題があるわけです。私たちの信仰生活っていうのは戦いの連続で、それは罪との戦いになるわけです。この世はあらゆる罪の誘惑に満ちています。罪の力が働いています。私たちも生まれながら罪の性質を持ってアダムの子孫としてみんな生まれてきて、別に教えられもしないのに上手に罪を犯すことができるの、それでですね、そういう性質を持って生まれてきたわけですが、これが古い人です。でもキリストを信じて古い人は死んだわけですよ。私たちは罪に対して死んだわけですよ。罪から救われました。しかし罪の性質は残っていないかっていうと、どうですか皆さん、残念ながら残っているわけですよね。だから目から耳から誘惑が入ってくると、体の中にある罪の性質がかきたてられて、そして心の中で戦い葛藤が起こるわけです。キリストを信じて新しくされたあなたと罪との戦いが始まるわけです。もし誘惑に負けて罪を犯してしまうと、また再び罪の奴隷になったように感じて惨めに思うわけです。パウロがここで私は売り渡されて罪のもとにあるものですと言っているのはそういうことですね。売り渡されて罪のもとにあるとは罪の奴隷って意味なんです。罪の奴隷から解放されたはずなのに、事実解放されたわけですが、もはや奴隷でないわけですが、でも奴隷であった時と同じような罪をまた犯してしまうと、再び自分は罪の奴隷に引き戻されたような感覚になってしまうわけです。で、それを続ければ続けるほど抜けられない、もう本当に奴隷化してしまうわけです。現実にそういうこと起こりうるわけなんです。パウロは知ってました。律法は聖なるもの、正しく良いもの、霊的なものである。しかしこの私はって言う、肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものです。パウロも生身の人間でした。私たちは変わらなかったわけです。自分は罪の力のもとにあるものであると、そのように彼は自分が罪人であること、許されてはいるけどまだ罪の性質が自分の中にあることをはっきりと認めています。なぜそう言ったんでしょうか。15節で彼こう言ってますね。私には自分のしていることが分かりません。自分がしたいと願うことをせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。パウロは自分のしていることが分かりませんでした。なぜですか。自分がしたいと願うことをせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っていたからと言っています。自分がしたいと願うことは何でした。彼がしたいことは正しいこと、良いことでしたね。神の律法がそれでした。神の教えに従って彼は生活することでした。これが彼の願いでした。主に従っていくことでした。しかし自分の願いに反して自分が憎むこと、憎むことなんですか、悪いことをすることから憎んだわけで、そのでも憎んでることを行っていったわけです。正しいこと、良いことをしたいのにそれができない自分がいます。そして悪いことをしたくないのについついそれをしてしまう自分がいます。自分の心の内で葛藤、戦いが起こるわけです。それに負けてしまうと惨めになり、自分が嫌になりますね。なぜ良いことをしたのにそれができないのか、なぜ悪いことをしたくないのにしてしまうのか、自分がわからない、理解できない、悩み苦しむわけです。パウロも私たちは同じ人間でした。彼も、私は肉的なものです、人間です、理解に苦しみました、なぜこういうことをするのか、 しかしその原因が分かったんです。16節見てください。自分のしたくないことを行っているなら、私は律法に同意してそれを良いものと認めていることになります。ですから今それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。パウロは問題の原因は律法ではなく自分のうちにあることがはっきりと分かりました。律法は聖なる正しい良いもの、霊的なものであることを彼は知っていたので、その律法を行いたいと願っていたわけで、そう願うっていうことは律法に同意していることですね。それは良いものです、律法は良いものですと認めていることになるわけです。しかし自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っていたわけで、自分で律法は良いものと認めていながらも、そして私もそれを行いたいと願っていながらも、自分のしたくないことを行っているのであれば、一体誰が悪いんでしょうかっていうと、何が原因なんでしょうかっていうと、律法の原因なんですか、そうではないわけですね。律法は悪くないわけで、律法は聖なる良いものなんです。じゃあ何が原因なんですか。パウロは何て言ってますか。私のうちに住んでいる罪ですと。罪が私のうちに住んでいて、したいことをしないで、したくないことをしてしまうわけです。そして彼こう言ってます。今それを行っているのはもはや私ではない。別に責任転嫁をしているわけではないんですね。私は罪なんです。私は関係ありません。罪がやっているだけで、私に責任はないんですということを彼言いたいわけではないんですね。彼はキリストを信じて、私は新しい人になったわけで、その新しい私はキリストに従いたいわけです。その教えに従いたいわけです。良いことをしたいわけなんです。しかし私のうちに住んでる罪は、それをさせないとこう、罪を行おうとするわけです。だから内側で葛藤、戦いがあるわけで、罪に負けた時にしたいことをしないで、したくないことをしてしまうわけで、結局すべての責任は私にあるわけです。18節に、私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに、実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。パウロはここで先ほどの14節から17節と同じようなことを繰り返し言ってますね。13節で彼はこう言ってます。自分のうちに善が住んでいないことを知っています。自分のうちにっていうのは、キリストを信じて新しくされた私っていう意味ではありません。その意味で彼は言ってるわけではありません。どういう意味かっていうと、その後に書かれているすなわちってありますね。自分の、なんて言ってますか、肉のうちにと言っているように、自分の肉、肉は何でした？体のうちにっていう意味ですよね。体そのものは悪ではありません。そういうことを聖書は教えているわけではありません。体そのものは悪ではありませんが、この体のうちに罪の性質が宿っているわけです。そのことをパウロは17節、先ほどの17節こう言いましたね。私のうちに住んでいる罪と言ったわけ。 クリスチャンになったのに、新しい人となったはずなのに、罪から解放されたはずなのに、罪の奴隷ではないはずなのに、なぜ罪を犯してしまうのか悩んでしまうところですよ。神の教えに従って誠実に生きたいと願えば願うクリスチャンほど、そういう葛藤があります。キリストに従おうと思わない人は、信じない人は思いません。なぜならそこを楽しんでいるわけですから。でも本当に聖書の教えに従おうと思えば思うほど、自分が全然基準に達してないことが分かるし、なぜ罪を犯してしまうのか悩むわけですが、パウロの答えは何ですか。私の体のうちにという、罪が住んでいるからと言っている。しかし神に感謝ですね。神は最後には私たちのこの罪深い肉体も、罪のない完全な体に変えてくださるんです。ピリッピの3章、ここ押さえていただいて3章開いてください。ピリッピの3章、ピリピの3章はパウロはアスリートに例えて、私はゴールを目指し走ってるんです、まだゴールに到達していません、そこに向かってひたすら走ってるんです、そのゴールが何なのか、それが20節からですね、3章の20節、しかし私たちの国籍は天にあります、そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる御力によって、私たちの癒し、何ですか、体をご自分の栄光に輝く、何ですか、体と同じ姿に変えてくださいます。私たちの最終ゴールはキリストの栄光に輝く体と同じ姿に変えられること、これが神の私たちに対する救いの計画全体なんです。私たちは過去において救われました。私は17歳でした。皆さんもどうぞ自分がどこから救われたか覚えてください。自分の過去を知ることは大切なんです。神を知らなかったとき、私たちは望みもない人生でした。しかしキリストを信じて私たちは救われたわけなんです。そして今に至っているわけ。でも私たちはクリスチャン生活は戦いで、罪との戦いがあるわけで、それが終わるのはいつなのか。私たちが変えられるとき、イエス様が再び戻って来られるときか、あなたがこの地上生涯を終わるときなんです。ですから死ぬときか、キリストが戻って来られるときのどちらか早い方なんですけど、私は生きている間に主は戻って来られると信じています。私はあと100年ぐらい生きますのでまあ冗談ですが、もうこの肉体が終わる前に社会情勢を見たら、主が戻って来られる状況も整っているわけですよね。いつ来られてもおかしくない時代に、私たちは本当に終わりの日の終わりの部分のあの縁まで私たちは今いて、もうすぐ主は戻って来られる。その時に私たちは、主が完全に罪のない方であると同じように、あなたも今は救われましたけれども、この体を持っているがゆえに、人間であるがゆえに、罪の性質があるがゆえに罪を犯してしまうわけですけど、その体も神はあがなってくださる。もう罪を犯すことのできない体になるわけです。体を持っているので、私たちはこの地上で生きているので罪を犯してしまう。でも死と共にいるならば、私たちはもはや罪を犯すことはありません。もうすでに救われ、私たちが待ち望んでいるのはこの体が贖われること、それを待ち望んでいるわけです。それは主が戻ってこられた時に実現します。その日まで私たちは皆新しいあなた、キリストを信じて新しくされたあなた、 とあなたの体の内に住む罪の性質、すなわち霊と肉との戦いがあるわけなんだ。さてここでパウロは自分の体の内に善がないことを知っていました。戻ります。なぜ知ったのですか。18節で何と言ってますか。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからですと言ってます。そして19節でこう言ってますね。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。信仰を持つ葛藤があるわけなんですけど、持つ前はそのような葛藤を感じなかったですよね。なぜかというと罪を愛してたので、それを楽しんでたからなんです。言い訳をしながらその西洋の生活をし、神の教えに従うよりも自分の欲望に従って生きていたわけなんですが、しかし今は私たちは神の愛を知り、恵みを知り、罪許されたものとして神に喜ばれる生活をしたいと願うわけです。ところが良いことをしたいという願いがあるのに実行できない、したくない悪を行ってしまう、何が原因なのか。20節でパウロはこう言ってますね。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。律法の問題ではなく、私のうちに住んでいる罪が問題ですとパウロは言ってます。そしてもはや私ではなくと言っているの、私というのはキリストを信じて新しくされた私ではなく、私は良いことをしたいんだって、神を愛し、人々を愛し、そしてキリストが聖なる方である私も清い生活をしたいと願っている、それが新しい私で、それが神の子供とされた私で、それが新しく作られたクリスチャンとしての本当の姿であるわけです。本当に新しく生まれた人はそのように考え、自分がそうなりたいと思うわけです。神の子供ですから、神の子供にふさわしく私たちはそのように願うわけですよ。生まれてなかったら別です。新しく生まれたのであればそういうふうに生きたいわけですよ。願うわけです。ところが心の中で葛藤が起こるわけで、そして自分でしたくないことをしてしまうわけです。パウロの問題は彼の願いではありませんでした。彼は正しいことをしたいと願っていたわけです。彼の問題は知識の問題でもありませんでした。問題は知識の問題ではなかったわけです。彼は正しい地域を知っていました。問題は何なんですか？願いも正しい、地域も正しい、それをするべきだ、したいと願っていたわけです。問題はそれをする力がなかったわけです。実行する力がなかったわけです。良いこと、正しいことと分かっているけど、それを実行する力がありませんでした。むしろしてはいけないことと分かっていながら、やっちゃダメだ、やっちゃダメだと言いながらやってしまうわけですね。なぜ？何が原因なんですか？罪が原因であるという。もはや私ではなく、新しく生まれた私ではなく、私のうちに住んでる罪ですとから言ってる。そういうわけで21節。善を行いたいと願っているその私に悪が存在するという原理を私は見出します。パウロは善を行いたいと願っていましたが実行できませんでした。彼は自分がしたいと願う善を行いしたくない悪を行っていました。葛藤がありました。しかしついに彼は分かったんですよ。なぜ自分が良いことをしたいのにそれができないのか、なぜ悪いことをしたくないのにそれをしてしまうのか、その原因が分かったわけです。その原因とは何なんですか？私に悪が存在するという原理を見出しましたと言っています。原理とはこれ法則という意味です。 法則には逆らえません。ですからパウロは自分で善を行いたいと願っているのにできなかったわけです。そして自分の中に悪が存在するという原理、法則が働いていますので、その法則に従って罪の原理があるわけですか、法則があるわけですか、悪があるわけですから、したくない悪を行ってしまう。それを私は発見したっていう、自分の中にそういうのがあるっていうのが、私は22節内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることが分かるのです。パウロはなぜ葛藤があり、なぜ自分が悪を行うのか、その原因が罪であることをここではっきりと説明していますね。内なる人とはキリストを信じて新しくされた人のことです。パウロは内なる人として心の深い部分から神の律法、神の教えを喜んでいました。神の教えに従っていきたい、イエス・キリストのように歩みたい、変えられたい、そのように心から願っていました。しかし彼の体には何て言ってますか、異なる律法があると言ったわけだ。異なる律法とはこの後に言っている罪の律法のことですね。そして先ほどの21節の私に悪が存在するという原理、法則のことです。自然界にはさまざまな法則があります。リンゴは木から落ちるという万有引力があるわけで、少年マサル君も木から落ちたことありますけれども、私たちは下に落ちていくものっていうのは全部そうなんです。法則があるわけです。パウロは神の律法を喜んでいました。律法に従って良い行いをしたいと願っていました。しかしもう一つの異なる律法、別の律法、罪の律法とから呼んでいます。罪の法則があったっていう、どこにあると言ってますか。なんて言ってます。私の体にあると言ってます。私たちは救われました。すでにだんだん救われていくわけではありません。もうすでに救われたわけなんです。罪許されました。しかし罪許された罪人であって人であることは変わらないわけです。人であるっていうことは罪の性質を持っている、体の中にそれがあるっていうことですね。そして体には罪の律法があって、それが心の律法に対して戦いを挑んでいるとパウロ言ってるんです。彼の心は何を願ってました。神の律法に従いたかったわけです。良いことをしたいと願ったわけです。でも良いことができない、悪いことしたくない、それをやってしまう。なぜ？法則が働いているわけで、罪の法則が働いて悪いことをさせようと挑むわけです。だから私たちクリスチャンには葛藤があるんですよ。皆さん悩まなくていいんです。それあなたがキリストを信じた証拠なんで、信じてなかったらそういう葛藤を感じませんね。主が喜ぶように生きたいと願うから、そうできない自分がいるわけですよ。それは罪の法則が働いてて、私たちをそこに引き戻そうとする、そこで戦いが生じているわけです。そしてパウロはこう言ってますね。私は体にある罪の律法の内に虜にしていることが分かるのです。体にある罪の律法、罪の法則は強い力で私たちに働きます。すぐに罪の虜に気をつけないとされてしまいます。捕らえられてしまうわけです。 それぐらい力があるわけです。法則っていうのは私たちの体の司令塔である脳は良い記憶よりもどうですか皆さん、悪い記憶の方をたくさん覚えてませんか。よくされたことよりも一言の悪い言葉だけをいつも覚えておくとか、されたことだけ覚えておく、あるいは見たこと、聞いたこと、経験した罪をこの体は覚えているわけです。記憶が呼び覚まされていくわけです。そして誘惑されていきます。罪に導こうとするわけです。そして再び罪の奴隷にしようと働くわけです。そういう罪の法則があるわけです。で、手足を不義の道具として使ってしてはいけないことをします。その結果、こう感じるわけですね。24節見てください。私は本当に惨めな人間です。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。こうしてこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。先日台風13号が宮古島を直撃して、瞬間最大風速が61メートルだったでしょうか。ものすごい暴風の記録を、瞬間風速の記録をしたわけですが、罪の勢いっていうのは実を言うとそれ以上に強力なんです。ですから私たちの肉の力、いわゆる人間的な力、人間的な方法、自分の努力、自分の力でその罪の力に決して立ち向かうこと、打ち勝つことはできません。どうぞそのことを知ってください。あなたがどんなに頑張っても努力しても罪には勝てないんですよ。法則がありますから。いつも敗北します。パウロはですから言いました。私は本当に惨めな人間です。惨めです。自分の無力さ、それを知って彼は嘆きました。どん底に落ちたわけです。絶望したわけです。しかし本当に絶望した時から本当の希望が生まれるわけですよね。彼は救われていなかったわけではありません。すでに救われていました。主に従おうと熱心でした。でもできない自分がいるわけですよ。したくない悪をしてしまうわけです。本当に惨めた自分は。でもそこから救いが来るわけです。なんて言うんですか、誰が死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。パウロはどのようにとは言いませんでした。方法論ではないんですよ。私たちはすぐ方法論考えますね。どのようにしたらって考える。質問が間違えてるんですね。誰がなんですよ。答えは誰が。どのようにではなくて、誰がこの死の体から私を救い出してくださるんでしょうか。本当に自分の無力さが分かったときに、自分より力ある方に、神に人は救いを求めます。誰が私たちを救い出してくださるんですか。パウロは私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝しますと言っています。彼は心では神の律法に仕えていました。心ではと新しくされた自分のことですね。 新しい人は神の律法、神の教えに従って歩みたいと願います。しかし良いことをしたいと願いはありますが、実行できない、したくない、悪を行ってしまうわけです。なぜでした？肉の問題がありましたね。人間であるわけですから、体の中に罪の律法があるからなんです。体は律法に使えっていうのはそういうことですね。罪の奴隷です。ですから心の中で葛藤があり、罪の力に負けて、私は本当に惨めな人間ですと告白せざるを得ないわけです。しかし神に感謝ですね。神は主イエス・キリストを通して私たちをその罪の律法から、罪の法則から、私たちを解放してくださったわけです。私たちを救い出してくださったわけです。私たちが救われる方法は、クリスチャンになってからも罪に打ち勝つ方法はそこしかないわけですよ。それ以外私たちが勝つ方法どこにもありません。それしかないんですよ。主イエス・キリストを通してしか勝利はないわけです。主はどういう方ですか？私たちの罪のためにご自分の体を捧げてくださったわけです。罪のない体が捧げられ、十字架で私たちの罪を取り除き葬られ、よみがえった方です。私たちはこの方を信じる信仰によってすでに救われまして、ですから今やキリストイエスを信じる者は決して決して罪に定められることはありません。そして私たちが神に仕えることができるのは、救われた後自分の力で頑張って仕えるわけではないんです。主イエスキリストを通して救われたと同じように、私たちが主に仕えることができるのは、神に仕えることができるのは、主イエスキリストを通して私たちは御霊によって父なる神に仕えるものとされたわけです。8章でそのことを学んでいきます。読んできてください。お祈りします。天の父なる神様、私たちを罪から解放してくださりありがとうございます。しかしながらこの地上に生きている間、罪の力は働き続け、私たちにも罪の性質がこの体を持っているがゆえに、人間であるがゆえに、そのような弱さがあります。しかしそれさえも主よ、あなたは答えを与えてくださり、私たちが主と出会うときに完全な姿に、完全な体に変えられることを感謝します。それだけではなくて、この地上生涯私たちが罪に打ち勝つには、自分の力ではなく御霊に満たされることです。どうぞ主よ、私たちを今御霊に満たして、主に従って歩むことができるように助けてください。罪のもとから恵みのもとに私たちを移してくださり感謝します。栄光が主の御名にありますように、イエス様の御名を通して感謝してお祈りします。アメン。